校兄弟のコージートーク。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです、
なんか前回弟がいなかったから何やってたかちょっと
聞こうかな、はい、そうですね、毎回休んだ後はそういう何をしてたのか言わないといけないんです。
OK、ちょっと罰ゲームみたいなね、うん、前回は秋田に行ってました、
はい、
で、アラマサってわかる、
6号工房の
日本酒蔵 の秋田で、まあ、かなり流し入れたところなんだけど、うんうん、そこの杜氏さん酒造りの棟梁の人と、はい、話をするトークイベントがあって、
はい、
それで秋田行ってました。でね、
はい、
行ってトークイベントのついでにラジオ出てくださいって言って、うん、秋田のローカルラジオのゲストで話してきた
よ。すごいじゃないですか。
引っ張りだこじゃん、うん、
なんか他のすごい新しいなって思って、
うん、
山梨でさローカルラジオやっててさ、はい、今度秋田のローカルラジオで呼ばれて、
うんうん、
発酵の話して、すごいなんかこう新時代の幕開け来たって感じだったね。
じゃあこれからいろんな県を攻めていくっていうことですか、うん、
残り45、
うん、頑張れ。あでも東京出てるんですよね、確か、
うん、そうだから残り 44、はい、
いけそうな感じじゃない、うん、このペースでいけば、
うん、頑張ってください。
じゃあ全都道府県制覇したいと思います、はい、全国のローカルラジオの皆さん、発酵兄弟ぜひ呼んでください。
呼んでください。
うん、お願いします。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは cozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
発酵兄弟のコージートーク。
日本各地の
手前味噌トーク。
コージートーク。このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はみりんの話。今日もゲストをお呼びしました。愛知県にある三州三河みりんの三住雄介さんです。三住さん、こんにちは。
こんにちは。
いらっしゃい。
今日はなんと愛知県から来ていただきました、
う
ん、
そういうところわざわざ、はい、
嬉しいですね。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
三河みりんの住谷文次郎商店の三住と申します。僕はもともとですね、実は醸造とは関係ない仕事をやっていて、
うんうん、
新聞社の広告営業をしてた、うん、人間なんですよ。でたまたま知り合って結婚したのがみりん屋の娘だったというので、どうしたもんかなと思ったんですけども、うん、自分が実は発酵っていうものにあんまり実は関心持ってなかった人間が、はい、そうやってこう縁をもらったことで、あ面白いなこれ、
うん、
ってなって、あじゃあもう一緒に頑張ってやってみるかなと、で乗り込んじゃいました。
でみりん屋さんの向こうに入ったって、
はい、
むすみさんの奥さんすごい美人で、
うん、
もうなんかお姫様みたいな人なんですけど、うん、姫と新聞記者、これ発行界のローマの休日やぞって思って、
うん、確かに、
う
ん、
そうですね、発行界
羨ましいもんね。だってさっきも迎えに行った時に、うん、陽子が、うん、発行妹が、うん、お兄ちゃんの格好ダサいけど、なんで三住さんそんな爽やかなのみたいな。
そう、三住さんかっこよくておしゃれなんですよ、うん、
最近の醸造家かっこいいよね。
かっこいいですよね、うん、そうそう。
え、あ俺も
いや、それはちょっとまた違うんだけど、
ちょっと待って、みりんの話を。
あ、そうです、そうです、本当ですね、うん、ちょっとみりんの話を。
今日何の話に来たんだって話だよね。
はい、
ということで、
じゃあ
何ですかね、
みりんって何なんでしょうね、
うん、だろう、調味料だってやっぱりみんな思うんですけど、
はい、
僕はお酒っていうふうにやっぱり一番最初に答えるんですよね、
うん、
お米で作る甘いお酒、
うんうん、
でそれを結果的に調味料として使っていると思います。
そうですね、
はい、じゃあルーツはやっぱりお酒なんですね。
お酒ですね、はい、文献とか見てみても、最初はやっぱり献上用のお酒とか、
うんうん、
として親しまれていたものが、 時代を得るにつれて、まあ、それでも戦国時代ぐらいの話なんですけど、うん、江戸時代の真ん中になってなんか調味料として使われ出すようになる、うんうんうん、まあ、そこから普及を
献上するってことは高価なもの、うん、貴重なものだったってことですね、う
ん
う
ん、
じゃ
あ貴重な甘いお酒だったんだ。昔甘いものはあんまりないからね、
うんうん、お砂糖の代わりとかにね、
そうですね、うんうん、
あのみりんってどうやって作るんでしょうか。
もち米と米麹と米の焼酎が原料、はいはい、ですね、
全部米だ、
全部米、う
んうんうん、水と米と菌ってことか、
うん、そうですね、うん、日本酒と一緒、
一緒だね、
うん、それだけでどうしてあんな甘くなるんですか。
日本酒が、まあ、水をお酒に変えるっていう、うんうん、働きを、まあ、これは酵母の力でもってやるんですけど、酵母、うんうん、の餌って、まあ、糖分甘さですよね、はいはい、みりんに関しては甘さってとても大事な要素なので、うん、それを食べられないようにする糖化発酵させるってことは、うん、最初から焼酎っていうお酒の中で時間をかけて甘酒作るみたいな感じ、う
んうんうん、なんかこう水の代わりにお酒で仕込む甘酒みたいな感じ。
そうですね、そうですね、う
ん、なるほど。どれぐらい甘みあるんですかそれで。
糖度で言ったら高いですね、エキス分で 40% っていう言い方をするので、
メロンより甘いじゃん。
かなり甘いです。
すごいね。だってこう普通に垂れないですもんね、トロ
トロ
トロ
っとして。
さて今ここに僕の目の前にですね、これ梅酒って書いてあるやつあるんですけど、これ何ですか。
これね、みりんに梅をつけて作った梅酒なんですよ。でみりんを作るときに、僕らその例えば一升瓶一本のみりんを作るとしたら、うん、同じ一升のお米を使って2年かけて作るんですね。でそんだけ時間かかる代わりに、そのお米から甘さとか甘み全部引っ張ってきちゃうので、うん、余計なもん入れなくてもとても甘いようなみりんができる、うん、でお砂糖使わないでもみりんを使って梅酒を作ってしまうことができるので。
あ、そしたらもう加糖とかしなくて
そのままでいいとか、一切使わない。
あ、なるほど、ね、梅酒ってそうだね、砂糖入れるもん、
ね、お砂糖入れますね、うん、そう、
一切加糖しないで、お米の甘み、お米と発酵の甘みだけで梅酒を作るってことか。
そうですね。
飲みますか。
うん、そうだ、
今日私も平久さんも運転で飲めないので、発酵兄にこの味を伝えてもらおうと思うので、うん、頑張ってください、
は
い、
じゃあ次します。
美味しそう。継ぐの上手くなりましたね、う
ん、ちょっとラジオを意識しているよ、うん、次方
どうでしょう。
ああ、結構寝かせてる感じなんですかね。
みりんで2年でその後にだいたい梅つけて半年から1年ぐらい、
うん、2年半か3年かけて作ってるんだ。
あ、そうか、だからそのみりんのそのなんていうんですか、こうちゃんと置いてるこうおごそかな感じと、うん、梅のフレッシュなのが入り混じって、うんうん、ちょうどいいです。
へ、普通 の, そのホワイトリカーとかにつけといてるのとはどう違います。
ね、来る甘さが違うですね。こう最初にインパクトが強い、ね、甘み砂糖の方が。
あ、
でみりんの方はこうじんわり甘くて、うん、余韻も、うん、まだ甘いですね、
うん、上手、
爽やかな、
上手、うん、
あ、よかった。ちょっと箱兄が初めてラジオな感じ
の、ね、ちょっと泣きそうになりました。嬉しい。
まずいまずい、
やっぱ半年じゃないと成長するね、うん、そうだね、はい、大変美味しいそうです。
ありがとうございます。
これかなり長い時間、梅酒だけじゃなくてみりん自体もすごい長い時間かけて作ってるんです、作ってるみたいなんですけど、スーパーで売ってる他のみりんもやっぱり こんな風にして作ってるんですか。
うんうん、一般的にその本みりんって言われてるものでも、もうほとんどが、まあ、要は2年も時間をかけて作ってられない、
うん、
まあ、その世の中的には、ね、うん、安定して供給してまあ大量に作るっていうことも一つ求められちゃうので、だいたい 2,3 ヶ月で商品にしちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
だからそのためにはもう醸造アルコールとか糖類っていうのはもう使わないといけないから、もう使ってしまう。
一応 お米とその麹使ってベースは作ってあるんだけど、実はそのいろいろ加糖したり、
そうですね、
アルコールを添加したりとかっていうので、まあブーストさせて早めに出してるっていうみりんが、いわゆるみりんってやつか。でみりん風調味料っていうのもありますけど、あれなんですか。
基本的にはもうお酒ではないんですよね。でみりんって戦争中とかに作っちゃいけなかった時期とかがあって、やっぱりその物自体が一回なくなりかけたもんで、それをまあその代替品として、うん、まあ、お酒とか、うん、お米使わないでも作れちゃうようなものってことで生まれたものが、もともとみりん風調味料ってやつの原型なので、
みりんっぽくしたやつ、
ぽくしたやつ、
それって例えばスーパーで買うときってどうやって見分ければいいんですか。
みりん風調味料はもうお酒ではないので、うん、基本的には、はい、あの食品と同じ扱いで売ってます。で本みりんって書いてあるやつは基本的にはお酒の扱いになるので
、うん、ラベルにお酒とか、
あと本みりんって書いてある。
なるほど。で三つ目さんのところ、あの三河みりんは本当にその添加なしのお米と、
お米だけです。
お米と水と発酵だけってことですね。
はあ。
そういう結構手間がかかるものをこう作り続けてるわけですけど、なんでなんですか？
一つはみりんってさっき僕あのお酒として生まれたもんですよって話しましたよね。結局そうやってお米だけを使って物を作ってるっていうまあカルチャーがあったんだけど、まず一つは戦争の時にやっぱりそういう状況が変わってしまって、まあ作っちゃいかんとか、でお米ってその貴重なもんだったので、まあ配給の対象とかになってたようなもんですから、まあ勝手には使えなかった、そういうものだから、一つは代替品としてみりん風調味料っていうものになったし、でもう一つはまあ作りが再開した後でも、まあ結局お米の価格とかっていうのは統制されてたりとかして、業者がバタバタっとね倒れてたりするもんで、増量まあ認められて一応それで流れてきたっていう、まあ歴史の流れに即したニーズはあったんですけど、まあとはいってもその純米で作るみりんっていうものがどんどん結局結果としてなくなってっちゃったんですよね。だからカルチャーそのものがこれ下手すると消えてしまうわけですよ。だからそこの部分はやっぱりちゃんと次にあのバトンタッチしていかなきゃいけなくて、普通に多分ね会社やっていくだけとか儲けるだけって考えたら増量していった方が圧倒的に儲かるし、
そうですね、寝かせる時間とかもありますね、
効率的にいけるんですけど、まあそれをやっててもつまらんだろうと、でうちの今のまあ社長ですねがもう本当にブレないでずっとそこの部分はしっかりやったんで、これはもう絶対に次の要は第2ね投げなきゃいけないっていう、
はい、
今日はのみりんって何なのかっていうのは結構よく分かったんじゃないかなと
思います。分かりました。なんか選び方が分かったので参考にしたいなと思いました。
今度またカルチャーって言おうと思います、はい、
そうですね、
はい、山梨で一緒にイベントやりましょう、
はいはい、楽しみにします。
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、ほんと大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
いやなかなかいい話だったね、発酵食品って言って何でもそうなんだけど、戦後ほら物なくなっていろいろ添加したりするものが出てきて、それでっぽいものばっかりになっちゃうと本物なくなって僕ら味忘れちゃうから、これミカみりんみたいなとこないとダメだよね。
そうですね、ちゃんと本物のみりんをね、味わいたいですよね。そうなので、三河みりんを買えるところをブログでリンク貼っておくので、もし気になった方は、ぜひ覗いて本物のみりんを味わってみてください、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーにて聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと、
発酵兄ゴミヒトシと、
発酵弟オクラヒラクでした。
手前味噌ですみません、また来週。
この放送はパルシステム山梨、発酵山梨の提供でお送りしました。